聖書ルカによる福音書9章37節から45節まで。ルカによる福音書9章37節から45節まで。新旧同訳聖書の123ページです。拝読します。翌日一同が山を降りると大勢の群衆がイエスを出迎えた。その時一人の男が群衆の中から大声で言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取りつくとこの子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて泡を吹かせ、散々苦しめてなかなか離れません。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたができませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない横島な時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいてあなた方に我慢しなければならないのか。あなたの子供をここに連れてきなさい。その子が来る途中でも悪霊は投げ倒し引きつけさせた。イエスは汚れた霊を叱り子供を癒して父親にお返しになった。人々は皆神の偉大さに心を打たれた。イエスがなさったすべてのことに皆が驚いていると、イエスは弟子たちに言われた。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。弟子たちはこの言葉が分からなかった。彼らには理解できないように隠されていたのである。彼らは怖くてその言葉について尋ねられなかった。説教、神の偉大さと題しまして、使徒牧師からメッセージいただきます。
ただいま、新約聖書のルカによる福音書9章の37節から45節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりの37節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。翌日、一同が山を降りると、大勢の群衆がイエスを出迎えた。翌日というふうに始まっておりますが、これは主イエスが徹夜で祈りを捧げられたその翌日という意味です。主イエスが夜を徹して真剣に祈っておられる。でするとそこにモーセとエリアが現れて、主イエスがこれからエルサレムで遂げようとしている最後について語り合ったのだ。そういう不思議なことがこの直前のところに語られていました。主イエスはそのモーセとエリアとの語らいを通してご自身がこれからエルサレムで遂げようとしている十字架の死の出来事が決して犬死にではなくて水の中を通って命へ出ていくようなそのような出来事であり、そしてまたご自身は天に上げられていく、また大勢の人たちもこの主によって救いに入れられるそのような出来事なのだということを確信させられ、誠に顔が明るく輝いたのでした。でそのシエスの様子が変わった翌日というのが今日のこの記事の最初に出てきます翌日という言葉の意味です。で主のご様子が明らかに変わり顔を輝かせておられる。でその様子を見たペトロはその晩山の上のこの場所に 仮小屋を3つ建てましょう、そういう提案をしましたが、どうやらそれは実行には移されなかったようです。もしその提案通りに小屋を建て始めていたら、とても翌日に山を降りてくることなどできなかったからです。シエスは山の上でご自身の名前が長年にわたって覚えられるようなことよりもはるかに大事なことがあるということを承知しておられました。山を降りた場所で、すなわちこの世界のただ中で、多くの災いや嘆きや救いを求める、そういう人間の状況があるということを知っておられました。それで夜が明けるとすぐに山を降りてこられたのです。でシュエスが祈りのために山に登っておられたのはどれくらいだったか、28節を見ると、シュエスがペトロ、ヨハネ、ヤコブを連れて祈るため山に登られたと言われているだけで、正確な時刻というのは記されていません。しかしシエスが熱心に祈られ、そしてモーセ、エリアと言葉を交わしていたとき、ペトロたちは猛烈に眠かったということが語られていますので、この祈りは夜更けのことだったということがわかります。ですからシエスは夜通し祈られ、そして翌日にはもう山を下ってこられる、山の上にいらっしゃったのは一晩であったということがうかがい知れるわけです。でたった一晩シュエスが不在になっただけでしたけれども、しかしシュエスがおられなかった間に、麓の下界では大きな騒ぎが、起こっていました。シュエスが山から降りてこられたときに、その状況が明らかになります。38節から40節にかけてこんなふうに述べられています。その時一人の男が群衆の中から大声で言った。先生、どうか私の子を見てやってください。一人息子です。悪霊が取りつくと、この子は突然叫び出します。悪霊はこの子に痙攣を起こさせて泡を吹かせ、散々苦しめてなかなか離れません。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに頼みましたが、できませんでした。シエスは山の上におられたとき、すでに下界でこのようなことが起こっているということを知っておられたのでしょうか。山のふもとでこのような騒動が起きているということをご存知だったので、急いで山を下られたのでしょうか。この点についてはよくわかりません。ご存知であったかもしれませんし、あるいは山を降りてきたこのところで初めて留守中に弟子たちが子供を癒そうとしてできなかったのだということを耳になさったのかもしれません。でシュエスがこの騒ぎについて最初からご存知だったのか、そうでなかったのかということは、これは何とも言えないのですが、しかし一点はっきりしていることがあります。でそれはシュエスがまさしくこういう状況のただ中に信仰による救いをもたらすために降りてこられたのだということです。シモン・ペトロが山の上での不思議な光景にすっかり感激をしまして、この場所に仮小屋を3つ建てようと、そういうふうに提案をしたとき、シエスはその考えには賛成なさらずに山を下られました。で山の上でペトロたちが束の間垣間見ることを許されたのは、まさに救い主であるメシアとしてのシエスの栄光の姿です。そして このシエスの救い主であるメシアというのは他のメシアのたちとは全く違う誠の救い主としての姿でした。でメシアというと私たちはすぐにイエス様一人だけだと考えがちですが、メシアとか社会の恩人と呼ばれる人たちは当時シエスの他にも大勢いたんです。旧約聖書以来のイスラエルの歴史の中では歴代の王たち、あるいは大祭司たち、あるいは預言者たちが油を注がれてそれぞれの務めにつきました。メシアというのはもともとは油を注がれたものという意味ですから、そういう意味では、王や大祭司たちや預言者たちもメシアと呼ばれたんです。そして当時の人々はメシアという言葉でその王であったり大祭司であったり預言者たちであったりという大変晴れがましい姿と様子を思い浮かべました。しかしイエスは同じメシアでありながらそんなふうに美しくきらびやかに装われて人々の前に現れるようなそういうメシアではなかったんです。イエスは人間の王や祭司や預言者たちが成し遂げることができなかったこと、すなわち神様からすっかり離れてしまっている人間たちを神様の御前へと導いて、そして神様の憐れみと慈しみをまことに知るようにさせる、そういう恵みの御業を果たすために油を注がれてメシアになった特別な方です。そしてそのイエスのメシアとしての働きというのは他のメシアたちとは違って貝羽桶の中にお生まれになり十字架までの低い道をたどるということによって果たされていきます。十字架に向かっていく道のり、人間的に言うならばこれは多くの人が剣を覚え、そして苦難と辛さと悲しみばかりをそこに見てしまいそうな、そういう道のり、そういうあり方を歩んでシュエスの救い主であるメシアとしての御業は果たされていきます。そしてそういう道をたどってくださるメシアであるからこそこの救い主は私たちのすぐ傍らにまで下ってきてくださるんです。シュエスが山を下ってこられたのは主ご自身がご自分の栄光を楽しむような救い主ではなくて、混乱したこの世界とそこに生きている人々の阿鼻叫喚のただ中にやってきて、そこに神様の温かな光を灯してくださる救い主でいらっしゃるからです。そしてそういう救い主としてシュエスは山を下ってこられたんです。で山を下ってこられた時、果たして麓で繰り広げられていたのは神様の力も慰めもどこに見出すこともできずに右往左往しているこの世の人間の現実でした。で今日の箇所では一人の父親が自分の一人息子が悪霊に翻弄されているのだとシエスにそう訴えています。この父親自身の訴えはそうなのですが、この場の様子を見てみますと実はこの状況の中で翻弄されてしまっているのは息子一人だけではありません。父親自身もまた息子の病が治らない中で途方に暮れてしまっています。そして癒してほしいと頼まれその気になって癒そうとした弟子たちも自分たちがこの子供を癒すことができないという現実の中で途方に暮れてしまっています。またそこに集っている群衆もどうすることもできない、 で、そういう中で実はこの時この場にいたすべての者たちが悪霊にもてあそばれ途方に暮れるような状態の中に置かれていたんです。あるいは取り巻いている群衆の中には不謹慎にもこういう事態を無責任に眺めて面白がっているような輩っていうのもいたかもしれません。その人はおそらくここで起こっていることが自分と関わりがあるとは感じていなかったでしょう。けれどもそれはこの父親と一人息子に重くのしかかっている災いが自分には一切関わりがないと鷹をくくって面白がっている姿にすぎません。この世にあっては他人の不幸は蜜のように甘いということわざがあります。本人には辛く痛ましい出来事であってもその影響が自分には及ぶことがないと思い込んでいる他人にとっては、まあ、ワクワクするような出来事だということを言っているのだと思います。山のふもとではまさしくそんなふうに救いのない光景が繰り広げられていました。そしてこの沢にというのは主イエスキリストがこの子供の前にお立ちになる時まで続いていきます。この子供が主イエスのもとに連れてこられるその途中でも悪霊はこの子を投げ倒したり引きつけさせ痙攣を起こさせていたということが42節に語られているんです。ところでそんなふうに悪霊が猛威を振るっていたのですけれども、主イエスがこの汚れた霊の前にお立ちになり一喝するとこの悪霊はにわかに力を失ったというふうに言われています。42節をお読みします。その子が来る途中でも悪霊は投げ倒し引きつけさせた。イエスは汚れた霊を叱り子供を癒して父親にお返しになった。一体なぜ悪霊はこんなにも素直にシエスのご命令に従ったのでしょうか。私たちはあまりこのことを日頃深く考えようとしないかもしれません。主イエスだからこういうことができたのだということで満足してしまっているかもしれません。しかしまさにこれが主イエスが十字架にかかるメシアだからなんです。主イエスは十字架にかかって亡くなって行かれます。苦しみの中にまた恥の中に痛みの中に亡くなって行かれます。その死に向かう道のりにおいてシエスは誰よりも恥ずかしめられ孤独になられ苦しめられました。シエスが他の人間の誰よりも孤独になられ苦しみを受けられたということはこれは逆に私たち人間の側から裏返しに事情を申し上げますと、たとえ私たちがどのように裏切られ傷つけられ痛みを覚え寂しさや辛さを感じさせられるようになる場合にも、その時まさにその道中に主イエスが共に立っていてくださるということになります。私たちがどれほど孤独を覚え得体の知れない力に翻弄され苦しめられるそういう経験をすることがあるとしても、その場にも主イエスキリストが共にいてくださるんです。そしてご自身の温かな光で どうしようもなく傷つき弱っている私たち一人一人のことも覆い包んでくださいます。で、そうなると悪霊はもはや人間に手出しをすることができなくなって立ち去っていくほかなくなってしまうんです。クリスマスの時によく読まれるヨハネによる福音書の最初のところで、主イエスが光に例えられる、そういう言葉があります。光は闇の中に輝いている。そして新教堂訳聖書だと、闇や光を理解しなかった。口語訳聖書や新しい共同訳の聖書だと、闇は光に勝たなかったと書いてあります。誠の光が訪れるところでは、暗闇はもはや自分たちの支配を誇っていることができなくなるんです。主イエスの誠に温かな栄光が差し込んでくる。で、そのところでは私たちを覆っているさまざまな悪霊の働きというのは退かざるを得ません。主イエスがここでそういう不思議な癒しの御業をなさった。で、その時これに立ち会うことになった人々は皆神様の力の偉大さを知って心を打たれたのだと、そう43節に言われています。43節を読みします。人々は皆神の偉大さに心を打たれた。で、ここで起こっている出来事を理解するために、この神の偉大さっていう言葉に注目したいんです。で、ここには偉大さという日本語に翻訳をされていますけれど、このもともとの言葉、これは使徒言行録の19章27節では神様のご意向というふうに訳されます。神様の偉大さに心を打たれたというのは、別に訳すならば神様のご意向に照らされて大変に驚いたということを語っているんです。そしてこの時主イエスによって、この混乱した状況のもとにある人間を照らした神様のご意向というのは、まさしく山の上でペトロたちが目撃した主イエスの栄光のお姿から発している光です。ペトロ自身があの山の上の出来事を後に手紙の中でこんなふうに語っているのです。ペトロの手紙第2、1章の16節から18節をお読みいたします。新約聖書の437ページです。437ページ上の段の1行目からですが、ペトロの手紙第2、1章の16節から18節までお読みします。私たちの主イエス・キリストの力に満ちた来臨を知らせるのに、私たちは巧みな作り話を用いたわけではありません。私たちはキリストの意向を目撃したのです。荘厳な栄光の中から、これは私の愛する子、私の心にかなうものというような声があって、主イエスは父である神から誉れと栄光を受けになりました。私たちは聖なる山にイエスといたとき、天から響いてきたこの声を聞いたのです。ここでペトロが述べていること、回想して語っているのは、山の上で主イエスが一時栄光の姿をお取りになられた、その時のことです。あの山の上で自分たちは主イエスの意向を目撃したのだとペトロ自身が言うんですが、この意向という言葉も実は今日のところで偉大さというふうに訳されているのと同じ言葉なんです。 山の上でペトロが仮小屋を建てましょう。そのように言ったとき、ペトロが目にしていたのは何だったか。それは、主イエスの救い主としての意向です。人間的には、本当に取るに足りない。貧しいもので貝場桶から十字架まで向かう、そのような歩みにしか見えない。そういう歩みでありながら、しかしその歩みが、神様の御前には誠に必要な尊い救い主の御業であるのだということが、モーセやエリアに表されている旧約聖書の光の中で見たときには、本当にこれが大事な神様の御業なのだということが明らかにされる。そしてそれは死に向かう出来事ではなくて、命に向かって多くの人たちを引き連れて歩んでいく道のりなのだということが示されて、主イエスが本当に喜んで歩んでいかれる。御言葉を悟って、そして本当にそうなのだ、この私は今神様に覚えられ、御言葉に応援されながらこの人生を生きるのだという時に、本当にそこには神様の栄光が表されるようになるんです。ペトロが山の上で束の間に目撃したのは、そのような神様のご意向でした。そしてその暖かな光が主イエスキリストを通して、今本当に悪霊に苦しめられ困り果てている一人息子のところまでもたらされてくる中で、この息子が癒され正気に戻っているんです。人々が驚いたのは、そういう神様の憐れみと慈しみの光に照らされて子供が癒されていくという出来事でしたが、これは途中でも申し上げたように、主イエスが十字架の救い主メシアであるからこそ起こったことなんです。で、その証拠に主イエスはこの子供の癒しを目撃して驚いている人たちに、ご自身がこれから十字架に向かっていかれる、そういう務めを帯びているのだということをはっきりお伝えになります。43節の後半から44節にかけてこんなふうに述べられているんです。イエスがなさったすべてのことにみんなが驚いていると、イエスは弟子たちに言われた。この言葉をよく耳に入れておきなさい。人の子は人々の手に引き渡されようとしている。この日明らかに主イエスは、ここで起こっている癒しの技というのは、これは十字架にかけられるメシアの技として行ったのだ、そう言っておられるんです。主イエスがおっしゃるだけではありません。この日、この悪霊の支配から支配され癒された子供は一人息子であった。で、そういうふうに38節の父親の言葉からわかります。主イエスはこの日、一人の父親とその一人息子を悪霊と罪の支配から解き放って、そして救ってくださいました。この二人がここからもう一度新しい生活を送ることができるようにしてくださいました。けれども、実はこの息子が一人息子ですと言われているこの裏側には、こういう救いの御業をなさるために一人子を十字架におかけになり、そしてどんな人よりも苦しんで死んでいくことを耐え忍ばれるもう一人の父がいらっしゃるということが語られているんです。神様が私たち人間の罪と過ちの破れ、それをすべてご自身の側に引き受けて、ご自分の一人子である主イエスの身に負わせられ、そしてその一人子を厳しく処罰して苦しめ命まで取るということによって、私たち人間の罪の一切があの十字架の上で清算をされていくことになります。 主イエスキリストを通して私たちの世界の上に輝いている光というのは、そういう神様の光なんです。あなたの罪、あなたの過ち、あなたの失敗はすべて私の側に引き受ける。私があなたの過ちを、罪を、私の独り子の上に引き受けてあげる。だからあなたはそのことを信じて、今からは許された新しいものとして生きることができるのだ。そういう温かな光が十字架の上からこの世界の上に、そして私たちの上に降り注いでいるんです。主イエスはその技が決してただ犬死にするようなことではなくて、本当に命につながっていく神様の御業なのだということを、山の上で御言葉を確認しながら思わされ、大いに喜んだんです。そしてそのことをご存知の主として山のふもとまで降りてこられて、今この苦しんでいる親子を救いへと導いてくださいます。ここにいる私たちも一人一人同じ主イエスの光のもとに照らされているんです。私たちは自分が立派に生きられていないかもしれません。失敗が多く、悔いが多く、そして私たち自身も大変不当な扱いを受けて悩んだり苦しんだりすることが多くあるかもしれません。しかし私たちはここから神様の温かな光に照らされているものとして、感謝と誇りを持って生きていくことが許されているんです。あなたは私のものだ、あなたの罪は私が許しているから、あなたはここから新しく生きていいのだ。そのような語りかけが十字架の主イエスキリストを通して私たちの上に語りかけられています。主によって罪をあがなわれ、清められ、新しいものとされている。そのことを信じて、この神様のなさりを賛美し、私たち自身の身をもって神様への感謝と喜びを味わいつつ、それぞれの人生を歩むものとされたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、主イエスが山から下ってこられた時に、そこでご覧になったのは私たち人間の誠に信仰のない、自分たちだけで右往左往している破れた、罪にまみれた、また傷の多い、嘆かわしい姿でした。主イエスはそこにあなたの温かなご栄光を輝かせ、そして私たちをその光で巡り照らしてくださり、あなたの真実な約束を信じていいのだと招いてくださることを感謝いたします。どうか私たちの上にも語りかけられ、そしてまた私たちを照らしてくださっているあなたの光の中で、私たちが今日ここからもう一度歩み出すことができますように導いてください。過去の過ちを過去の過ちを悩んだり嘆いたりするのではなくて、今ここからあなたが私たちに生きるように与えてくださっているこの人生の時間を、一歩一歩丁寧に歩むものとさせてくださいますように。そしてどうか私たちが本当に喜び感謝して生きることを通して、あなたの憐れみと慈しみが確かにこの世界の上に注がれていることを表すものとしてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。